秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
神様の恵みは水のようなものです。流れれば流れるほどそこから命があふれ出るようになってくるのですね。今日はそのことについて、ピリピの最後、手紙の最後を見ていきたいと思います。このピリピの手紙って本当に私たちにとって大きな励ましになりましたね。大きい、すごくいろんな面でチャレンジされましたね。神様、イエス様のうちでいることはどれほど素晴らしいものであるか、そして私たちはそれによってどれほど支えられているか。この数週間私たちはイエス様に満足することについて見ていきましたよね。満足の秘訣から始まりましたよね。私たちの満足の秘訣はその満足の源が重要であること、つまり私たちはどこから何から満足を得るのかが重要です。この世のものは私たちの満足を保つことができませんね。そのために作られているのではないです、どっちかというと。そしてその大きな役目を果たすのにも無理なんです。私たちはそこに満足を見出そうとするとどうしても、がっかりしてしまいますよね。ということは私たちの満足の源はこの世のものよりはるかに優れたものでなければならない。それはイエス様ご自身でなければならないことを見ましたよね。イエス様に満足を置くと私たちの人生にそのイエス様に目を置けば置くほど満足感があふれる。そしてその結果私たちの心に喜びがあふれ出るようになりますよね。そしてイエス様に満足を見出した喜び満ち溢れている心はどのように反応するかというと、その人の生活の中に溢れ出るようになりますね。神様ありがとう、私をこのように満足を与えてくださったことによってもうイエス様で十分。その喜びによって神様にどうしても捧げたい、捧げる気持ちが溢れる。その捧げる気持ちは自分の人生において神様に捧げる方法は隣人、兄弟姉妹に捧げる、そのようにと溢れ出る満足。イエス様に満足を見出すことはものすごく大切ですよね。そこからいろんなことが流れ出るようになってきます。神様の恵みはただ私たちにその恵みが溢れるだけではないです。私たちの人生を通して流れることはどのように影響するかというのを見ていきたいと思いますね。今日は私たちは神様からいただいた恵みを兄弟姉妹や隣人に捧げることによってどれほど幅広くその恵みの泉が流れるかを見ていきたいと思います。この箇所を見るときにためには、このことを見るためにはピリピの4章の一番最後の箇所を見ていきたいと思います。先週16節から見たので16節から見ていきたいと思います。ピリピ4章の16節にこのようにあります。テサロニケにいたときでさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくださいました。ちょうど先週私たちはフィリピの教会がどれほどパウロのために必要を満たしたか、数多くたびたび彼らのパウロの必要を満たしたことを見ましたね。パウロはそのことを見て18節にこう書いてあります。 Verse 18、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。19節、はい、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにある ご自分の豊かさに従ってあなた方の必要すべて満たしてくださいます。今日はこの箇所から始めて最後まで見ていきたいと思いますけれど、私たちは隣人に兄弟姉妹に捧げることによって、その恵みの行動で恵みがあふれ終わるのではないです。パウロがここで言ってるのは、ピリピの教会は何度も何度もパウロのために捧げましたね。でもなぜパウロはそのことをピリピの教会に示したかったのでしょうか。一つは、たまに私たちって自分の捧げ物をちょっと小さく思うことがよくあると思います。つまり私たちの捧げること、私たちが隣人に捧げる、兄弟姉妹に自分の持っているものや自分の努力や自分の時間や霊的な賜物を兄弟姉妹のために捧げる、そのために使う、その時にその捧げたこと、その捧げ物を小さく思いやすいと思います。どれほど、なぜかというと、私たちの捧げたことの流れは、その捧げた人にが見えるけれど、その人がどのように受け入れたか、その人がどのように励まされたかを見て、ああすごいなと思うかもしれませんけれど、それしかたまに目が入らないことがよくあるんです。実際に私たちが自分から捧げると、ものすごく幅広い恵みの泉が流れ出るということが、分かるのです。ただ私たちが見えるところではなく、見えないところにいろんな方法で神様の恵みが私たちを通して流れるのです。今日はどれほどあなたの捧げることは尊いものであるか、どれほど価値あるものであるかを一緒に見たいと思います。そしてそれを見て、捧げることはどれほど素晴らしいものであるか、どれほど重要なものであるか、高価なものであるかを見て、もっともっと神様に捧げる重要性を知ってほしいのです。パウロもフィリピンの教会に同じような気持ちだったと思います。今日見ていきたいのは5つの方法で流れる、あなたの捧げ物を通してあふれる神様の恵みについて見たいと思いますね。5つの方法で流れ出る神様の恵み。一番最初に流れる神様の恵み、自分の人生を通して流れる恵みは17節に出てきます。 Verse 17、 私は贈り物を求めているのではありません。ここでパウロはもう十分満足しています。本当にまたまた皆さんに与えられた贈り物を通して、もう本当に必要が完全に満たされました。もう必要以上が満たされました。パウロはこの前、なんか飢えるところといっぱいになることを両方とも経験している、必要がいっぱいあるときと必要が完全に満たされているところ、両方とも経験を通りました。今がちょうどその満たされている時期なんです。皆さんの恵みを通してピリピ教会、皆さんが私の必要、十分に必要を備えてくださいました。満ち足りています。贈り物を求めているのではありません。私を求めているのは何かというと、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。パウロが言っているのは、すごく私たちが見放しやすいことだと思います。つまりこれなんです。私たちは自分を神様に捧げる、兄弟姉妹を通して、隣人を通して、自分を捧げることによって、ものすごく素晴らしいことが出てくるのです。霊的な身というものです。私は個人的なことですけれど、私たち教会家族に一つ、どうしても一生懸命、教会家族がこれを忘れないで生活すればいいなということが一つあります。それは、この地上を、この人生を永遠の人生の見方から見てほしい。私たちの人生はこの世で終わるのではないです。どっちかというと永遠に続くものです。この世は準備ステージです。準備するときです。 私たちはいつか天国にいるときに振り返ってみて、ああこれやればいいな、ああ、あればいいな、ああ、あればやればいいな、あれをやればいいな、よくなんかイベントの後に反省会とかしますね。振り返ってみて、あこれやった方が良かったかもしれない、あこれはすごく良くたけれど、これもうちょっと良くできればいいかなということはやりますよね。多分私たちも天国に着いた時にしばらく天国にいて振り返って、肉体的な生活にいた時に、この世の生活、その前の人生に生きた時にこういうふうにやればよかったな、ああいうふうにやればよかったなっていうのがよくあると思います。なので私たち教会家族がそれを、その気持ちを減らすために、今から天国にいることを想像して振り返ってみたら、私はどのように生きればいいのかっていうのを前もって考えて、聖書に私たちにいろんな大切なヒントがあるのです。そしてそのヒントを私たちは今生き始めれば、天国に着いた時にやっぱり前向きで考えて本当によかったな、今の人生を天国の人生から振り返って、その見方でこの世を見たことに良かった、よかったなというふうに思うことが、私たち教会家族にどれほど大切なものであるか。私たちはこの世のために生きているのではないです。私たちは永遠の人生のために生きているのです。パウロもそのことをよく知っていました。なのでパウロの人生を全部神様のために一生懸命捧げました。パウロはここで17節に、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。パウロも知っていたのは、このフィリピンの教会が捧げたことによって、彼らはこの一つの恵みの泉、 つまりあなたの未来に流れ出るということを知っていました。一番最初の溢れる恵み、流れる恵みは私たちの未来に流れる恵みの泉です。つまり私たちの前に溢れ進む恵みの一つですね。イエス様がこのように、マタイの6章の19節にこのように言いました。自分のために地上に蓄えを、宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が風に穴を開けて盗むこともありません。イエス様は私たちにこのように言いました。宝を蓄えなさい。でもどこで蓄えるのはものすごく大切です。この地上で宝を蓄えるのはもったいないです。私たちは子供の時、僕の子供によく前のことを考えて、お金を貯金することは大切だよ、投資することはすごく大切だよと、未来を考えて前のことを考えて一生懸命お金を貯める、前のことを考えることの大切さ、今くだらないものにお金を使うよりも知恵を使って未来のことを考えて宝を蓄え、お金を蓄えることの大切さがありますよっていうふうに親が子供に教えるように、イエス様が私たちにも同じことを教えているのです。あなたの宝をこの世のくだらないものに蓄えるのではなく、もっと効果あるものに貯金した方がいいです。投資した方がいいです。その投資は、そのような前向きの、投資はパウロが言っている、ゴールバース17、17節、もう一度見ましょうか。17節に、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。これって経済的な話し方ですよね。霊的口座に蓄える身、金利みたいなものです。あなたの人生に今どのように貯金をしていますか。そしてその貯金はどのように実を結んでいますか。そういうことをパウロは示しているのです。私たちの人生にそういうふうに進めば、生きれば、捧げることによってフィリピンの教会がパウロに捧げたことは貯金のようなものでした。私たちもそのことを理解して、あなたは 自分から捧げ物をすると、捧げることをすると、あなたの未来のために貯金しているその恵みの泉が流れてくる。二つ目の恵みの恵みから流れる泉は、神様に直接の捧げ物となることです。私たちは兄弟姉妹や友達に捧げることをすることによって、神様直接に捧げ物を与えるのと同じです。18節を見ましょう。 Verse 18 18節、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフリドトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。ちょっと待ってね。これを見るとフィリピンの教会がパウロにあげていますよね、その捧げ物を、その贈り物をパウロにあげていますけれど、パウロが受け取って満ち足りています、十分です。そしてその後に次を読むと、それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。パウロに送ったにもかかわらず神様が受ける、面白いですよね。私たちは兄弟姉妹、隣人に自分を捧げると、神様に直接捧げる恵みの泉にも広まるのです。その人だけではなく、神様に直接流れる恵みの、泉になるのですね。パウロが受けました。しかし同じように神様はそれを受けて香ばしい香りであった。ちょうど私たちはジャーニーグループで、レビキぐらいを見ていますよね。レビキにいろんな捧げ物が出てくるんですね。あのエルサレムの天幕で、そして神殿で捧げ物をする、そしていろんな捧げ物を見ていきましたね。もちろん罪の捧げ物、罪の許しのための捧げ物もあれば、神様に感謝するための捧げ物もありましたね。そしてその感謝の捧げ物を考えて、神様それを見て、ああ嬉しい、ああ香ばしい香りだという気持ちでしたね。実際にどのような感じだったと思いますか？その神殿の前を歩くとき、想像したことはありますか？あのこういう感じだと思います。皆さん焼肉いたことありますか？焼肉入る前にその香ばしい香りもうお腹がものすごく空いちゃいますよね。もう入る前にもうお腹が、あのあーその香りは素晴らしいものだ。神様も同じような感じでした。ちょうどバーベキューみたいな、ちょうどそこで牛が焼かれていたり、鳥も焼かれて いましたし、羊、ラムもね、ラムも焼かれていました。ものすごく香ばしい香りだったと思います。そして私たちはその香りを嗅ぐと、ああいいな、あ鼻に導かれるように、そういう気持ち だと思います。神様はそのように、ああ美味しい、ああ美味しい、そういう気持ちで私たちの捧げ物を受け取ってくださるのです。どのように、でここが面白いんです。どのように私の捧げ物は他の人にも与えたにもかかわらず神様直接に与えるもの、それどのように分かるのか、イエス様が言われたことを見ればすぐ分かると思います。マタイの25章の34節にイエス様はこう言われました。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。 Next verse 35節、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。37節、するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなた方に、あなたが空腹なことを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたのでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたと おられたりするのを見てお尋ねしたのでしょうか。それを聞いて王はこのように答えますね。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの人々にしたことは私にしたことです。本当にそうなんです。私たちは兄弟姉妹のに自分を捧げることによって、必要を満たそうとすることによって、神様に直接捧げ物を捧げていると同じ恵みの泉なんです。この恵みの泉は一つだけではないです。あなたの未来にも流れます。神様直接にも流れます。3つ目の方法で流れるのは、あなたに戻ってくる泉、神様の備えによって。水って不思議なことに、私たちは水の流れって考えると下にしか流れないと思いますよね。実際は上にも流れること知っていましたか。水は上に流れるということ、どのように流れるかというと、蒸発を通してです蒸発を通して雲の上に乗って、そしてその水の源を補充するために、あ、雲から雨が降り注ぐのですね。そして水から流れたところにまた水が戻ってきて、そして流れ続くことが、そのサイクルが続きますね。水は下だけではなく上にも流れます。そしてその源、恵みの今も源を支える、そのような行動がありますね。神様の恵みも同じようなものなのです。私たちの人生から、神様からいただいた恵みがその人生で終わるのではなく、私たちの人生、面白いこと、もう一つ面白いこと、動く水はじっとした水よりも早く、蒸発するの知ってましたか。動く水はずっとじっとしている水よりも早く蒸発する。神様の恵みもすごく似ていると思います。恵みが動けば動くほど神様に蒸発するということが出てくると思います。19節に面白いことが書いてあります。ピリピの4章の19節、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちは自分を他の人に捧げれば捧げるほど、神様はその恵みを再度、補充してくれるのですね。神様の恵みが私たちの人生に補充するという気持ちなんですね。なので私たちは恵みを捧げれば捧げるほど神様の恵みが戻ってくる。この聖句のは自分のクリスチャンの人生においてどのように当てはまるかを理解するために、この内容がどこにあるのかというのもものすごく大切です。神様は私たちの必要をいつでもどんな時にでも満たしてくれるという意味ですか。そうじゃないと思います。なぜかというと、この内容はフィリピンの教会、皆さんは私のために大きく捧げてくださいました、そのことに感謝です。そのことに応じて神様はあなたの必要を満たすことは確実です。そういうふうに言っていると思います。つまり私たちの人生から恵みが流れ出れば、神様は私たちの人生に神様の恵みを流して、流れるようにしてくださいます。同じような恵みではないかもしれません。金銭的に捧げたら神様は金銭的なものを捧げるという意味じゃないかもしれません。全然違う方法で支えるかもしれませんけれど、神様は必ず私たちの必要を満たしてくださる。それは神様が、私たちが捧げる、私たちから人生が溢れ出れば溢れ出るほど神様の恵みが与えられる。まさにイエス様もそのように言いましたよね。どこだっけ、ルカの6章38節、イエス様も同じことを言いました。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。そのパターンが見えますか。神様が与えたから与えるのではなく、私たちが与える、そして神様がその与えたことによって私たちに与える。あなた方も与えられます。 詰め込んだり譲って入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからです。神様の恵みの自分の人生の蛇口の流れの強さを決めるのは私たちです。私たちが神様からいただく恵みの測り、水がいっぱい出てほしいとき蛇口をいっぱい開けますね。その蛇口を大きく開ければ開けるほど恵みが来ますね。その蛇口は何かというと私たちが与えることです。私たちが捧げれば捧ぐほど蛇口が広くなる大きくなるということなんですよね。あなた方が測り返してもらうからです。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらうからです。3つ目の方法は私たちが捧げれば恵みを私たちの人生から兄弟姉妹や隣人に流れ出れば出るほど神様はその恵みの泉が戻ってきて私たちを支えてくださることですね。4つ目のこの捧げるっていろんな方法で私たちをその捧げる大切さ尊さとかすごく見えますよね。4つ目の方法、急がないと。あと2つ。4つ目の流れ出る泉、恵みの泉は面白いところで見出すことができます。パウロはこの手紙の最後にパウロの周りの人がピリピの教会に挨拶をしていることがしていましたね。その挨拶で見ることができます。21節、キリストイエスのある生徒の一人一人によろしく伝えてください。ピリピの教会のみんなぜひみんな一人一人によろしく伝えてくださいという気持ちでしたね。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言ってますね。牢屋の中にいる兄弟たちね、テモテとかエパフロデトとかね、兄弟たちもよろしく言ってます。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。これってすごい面白いです。このカエサルの家に属する人たちって、カエサルっていうのは一体あのカエサルでしょうか。あのローマ皇帝のローマ帝国の皇帝のカエサル、その人のことを示しているのでしょうか。そのカエサルの家族に属する人って どんな人だったのでしょうか。面白いです。パウロはちょうどローマの牢屋に入っていましたね。大きな牢屋でした。そしてパウロを見張っている人は、そのガードは実際にカエサルの家族を守るボディーガードの役でした。それが彼らのメインの役で、たまにすごく大切な牢に入っている人を守る役をも同時にしていたのです。メインの仕事はカエサルの家族のボディーガードで、そのない時は他 の, あの大切なあの刑務所の人を守る、そういう役を取っていましたね。なのでカエサルのボディーガードはパウロとよく時間を過ごしていたということですね。ということはもうパウロと一緒に長くいるとどうなると思いますか。パウロは絶対に福音を伝えたと思います、ね、もうずっとずっと福音を聞きながら、そしてその福音を語っている人の生活を見て、その人の態度を見て、この人ってなんでこんなに嫌な状況にいるのにそんなに喜べるのか、そういうことを見ているローマの兵士たちは、カエサルのボディーガードはイエス様を信じたことが何人かいたと思います。そしてイエス様を信じてから彼らの家族にも友達とかそのお城にいた人たちによく伝えたことがあったと思います。そのことでカエサルの家に属する人たちもイエス様を信じてクリスチャンになったことなのです。もちろんローマのところに他のクリスチャンもいました。ローマの教会がいましたね。この人たちも挨拶しています、よろしくと言ってますが、パウロがここで示しているのは全ての生徒たち、特に 特にカエサルの家に属する人たち、なぜ彼らのことを特にと言ったのでしょうか。恵みが流れる泉の一つは、四つ目は、私たちは自分を捧げることによって、一つの恵みは命が溢れ出るようになります。フィリピの教会がパウロに献金をしました。パウロに捧げました。しかしその捧げ物はパウロで終わったのではないです。パウロの人生を通しても流れ出ました。そしてパウロの人生を流れ出て、その福音、パウロが伝えた福音によって、いろんな人が永遠の命を受け入れることができたのです。永遠の命を見つけることができたのです。フィリピの献金を通してパウロを励まして、そしてパウロの人生を通して多くの人々は福音を通して救われたのです。パウロはそれを示そうとしたのかもしれません。私たちが献金をするときに宣教献金をしますね。先週と先々週宣教献金集めましたね。そしてその献金を送りましたね。もう一つ考えてみれば、私たちの教会家族の中でこの同じことがカエサルの家に属する人と同じような状況です。私が日本に入れることはアメリカの兄弟姉妹が献金をしてくれたことです。毎月毎月献金をしてくれることによって、私たちが救いを受け入れることができました。いつかあなたは天国に行くときに、ある人から、どのようにイエス様を信じたんですか、日本の秋川バプテスト教会でイエス様を信じたんです。へえ、秋川バプテスト教会、なんか聞いたことがある名前だね。カーターが牧師してた教会の、カーター、スティーブさんね、なるほど、スティーブさんのために毎月よく献金をしました。へえ、そうなんですか。いや、私がイエス様ここにいるのはその献金をしてくれたおかげです、ありがとうございます。そういう気持ちになりますよね。これなんです。でも私たちって受け身だけじゃなくてもいいんです。その恵みの泉を私たちを通しても流れ出ることもできるんです。忠実に宣教献金をすることによって、いつかあなたも誰かに出会って、どのようにクリスチャンになったんですか、いや中国から来たクリスチャンです、そうですか、どうやってですか、いろんな方法を通して、ここでは言えないような状況でイエス様は信じました、もしかして誰々さんから宣教救われたんですか、そうなんですよ、知ってるんですか、はい、そうなんです、よく献金しました、そうです、ありがとうございます。同じ状況なんです。私たちが自分を捧げることによって、もう一つの泉はその人だけではなく、その人を通して流れ続けるのです。そしてその通して流れ続けることによって、新しい命が生み出るのです。永遠の命が生み出るのです。神様の恵みの泉は命であふれる。ハレルヤ。私たちもそれを受け入れることもできましたし、私たちもの人生を通して神様がその恵みを豊かに祝福して、永遠の命を他の人にも与えることもできます。あなたの捧げることは尊い価値あるものです。最後、5つ目の方法、20節 Verse 20、急がないと、私たちの父である神に栄光が余々限りなくありますように。5つ目の恵みの流れは、私たちが捧げることによって神様が私たちの人生を通して栄光を受けることができる。これってすごいです。神様の栄光が、私たちの人生を通して見れる。私たちが神様の栄光を示すことができる素晴らしい特権なのです。私たちは イエス様に満足を得て、そしてその満足を得たことによって喜び満ち溢れた人生を生きる。そしてその喜び溢れた人生の中で自分をいろんな人のために自分を捧げる。自分の時間や自分のお金や自分の持ち物や自分の才能、機能、自分の霊的な賜物を通していろんな人に自分を捧げる。それを見た周りの人は、この人は不思議な人だ。なんでそのようなことができるのか。その人が信じている神様が本当かもしれない。神様に栄光が示される素晴らしい方法です。私たちに数多くの方法でイエス様の恵みを分かち合うことができます。あなたが自分を捧げることは小さく見ないでください。大きいことです。重要なことです。効果あるものです。私たちが見えるところで終わるのではないです。私たちが見えないところで広まっている、いろんな泉を通していろんな方法で広まっている素晴らしい素晴らしい特権です。それを見逃さないでください。捧げられることは素晴らしいことです。そのことを忘れずに自分ができる限り捧げようとしましょう。捧げるようにしましょう。パウロがピリピの教会に最後に祈った願いは、私も私たち教会家族に願っていることです。23節。Verse 23。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。神様の恵みが私たちの心を支えて、私たちの霊といる豊かにあふれる恵みであるようにと私の願いです。パウロも願っていたように、私も教会家族、秋川バプテスト教会家族のために、本当に私たち教会家族ってこれを理解して、いろんな方法で自分の人生を、自分の日々のにある与えられたものを捧げることができればできるほど、ああなんて素晴らしいことでしょう。それをすることによって、私たちの未来にも貯金することもできますし、神様に直接捧げ物を与えられることもできますし、私たちの人生を通して新しい命が生み出るかもしれません。神様の素晴らしい栄光が周りの人に見せることができるかもしれません。尊い価値あるものです。捧げることを小さく見ないでください。素晴らしい特権です。そしてそれを通して私たちも神様の恵みが私たちの人生に、ただ小さい流れではなく、豊かな大、もう蛇口がもう開けっぱなしの、そういうような流れで私たちの人生を流れれば素晴らしいことではないでしょうか。いつか私たちも天国からこの地上の生活を見て、ああ人生を人生恵みの蛇口を開けっぱなしにしてよかったな、そういう気持ちでいれるように、私たちはこの地上を未来の目から見て生きようではありませんか。最後お祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、このピリピの手紙を通して私たちはまたまた今日、明日、明後日の私たちの生活に直接当てはまる大切な真理を見ることができました。必要があるときにその必要を満たそうとする、聖霊様に人に恵みを示すことができるときに、それに応えてやんなきゃいけないな、じゃなくて、はあ、神様の恵みを見出せる素晴らしいひとときが与えられた、そのように私たちの心に響かせてください。そして私たちも神様のさまざまな祝福をいただいたことに感謝しながら、その祝福を貯めた状態でいるのではなく、その祝福を私たちの人生を通して流れ出るように イエス様の素晴らしい名によって感謝しております。アーメン。